しもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
私の父親が今うつ病になっておりまして、はい、それに対して母親がどのように接すればよいかというのをちょっとアドバイスをいただきたくてご連絡させていただきました。
はい、あなたおいくつですか？
31です。
ご結婚なさってますか？
してません。
ご兄弟はいらっしゃいますか？
男3人兄弟で僕が一番上です。
はい、弟さんは何歳と何歳ですか？
30と27ですね。
はい、お父様おいくつですかね？
65ですかね。
お母様は？
67ですね。
お父様がうつになられたのいつ頃からなんですか？
4年5年前に、
うん、
あの仕事辞めて、
はい、
で、まあ、最後仕事をしてる間もちょっと夜勤の方に回ったりして、
うん、
昼夜逆転するような生活になったんですよね。
うん、
でもう家にいる生活になったんですよ。
はい、
でそこから家の中にいても何もすることがないのか、
うん、
趣味もあんまりないというか、
はい、
友達も今になって会う人もなかなかいないのか、うん、自分の中にこもりがちな性格っていうのがもともとあるので、うん、
はい、
それで家の中にいるっていう状態が続いているんですよね。
うん、
その夜勤になる前の数年間は、
うん
うん、多分それは精神的なもので体調が悪いかなっていうあの症状があったんですよ。
うん、
でそこからちょっとずっとやっぱり体調があまり良くない状況が続いておりまして。
なるほどね。お医者さんには見ていただいたんですか？
あの母親からの話だと、
うん、
あのまあ、精神科の方にはあの伺ったことがあると。
うん、
でそこで睡眠薬をもらってる、そういうことぐらい、あの薬が切れたりとか、その浮き沈みが特に深い時とかが、
うん、
あの母親がもう連れていくっていうような状況ではあります。
お父様とお母様と2人だけで住んでらっしゃるんですか？
次男がいます。
うん、あの次男坊の方は同居なさってるんですね。
はい、ただ、
うん、
他の場所で働いてるのでそこの寮で生活しておりまして、
は
い、で週末だけ帰ってきて、
お父さんとお母さんと2人だけで暮らしてらっしゃるんですね。まあ、ほぼ
そうですね。で母親は結構喋るんですよ。ずっと喋ってて、なんかすごい元気のいいような感じなんですけども、うんうん、
はい、
それとは逆に父親はすごい内向的であんまり喋らないおとなしい人なんですよね。
はいはい、
で僕がその母親身の方なので結構喋るので、
うん、
父親にも母親にも電話をたまにしますね。
うん、どうやってお父さんを元気にさせてってあげたらいいかっていうご相談なんでしょうかね。
父親が子供の頃から祖母と生活はしていたんですけども、やっぱりその祖母の方が結構あのやんちゃな人だったらしくて、昔から男を引っかいとか引っかいだったりっていう話を聞いてたりとか、タバコだったりお酒だったりとかして、はい、結構やんちゃだったらしいんですよ。で、まあ、それで本当の父親と離婚してしまったらしいんですよね。その後あのその祖母は再婚して、
うん、
その再婚相手が、まあ、うちの父親の、まあ、約年齢も10個ぐらい上の、
うん、
年の差しか離れてない人がらしいんですよね。
はいはい、
で、まあ、そうやってあの父の父親は思春期の時の時に結構なあの大変な思いをしてたらしいんですよ。
はいはい、
父親のいないようなあの生活をしてたらしいんですよ。
うん、
母親と一緒に生活はするんですけども、
うん、あ、はい、次の お父さんになる人はちょっと若いから、その人はあんまりじゃあ家に寄りつかなかったんですか？
はすごく仲良くしてます。今の祖母とすごく仲良くして。
あ、仲良くしてらっしゃるんですか？
はい、今でもあのすごいラブラブっていうぐらいで。
うん、じゃあまあ、はい、お母様としては良かった感じで、ただそのお父さんとしてはその
なんか、まあちょっと今のその最高相手のことは認めていらっしゃいますけど、やはりなんかそのそこではなくて母親に対する気持ちが
ちょっと寂しい気持ちがあるんですか？
じゃないですかね。まあ精神あの思春期にいろいろ感じたことが結構大きかったのかもしれないんですけれども、
お父さんがちょっとうつ気味になられたっていうのはお母さんが原因っていうことですか？
でそれと僕のその母親ですね、
はいはい、
が感情的な人で、
うん、
ちょっとヒステリックなところもあるっていうか、自分の意見しか言わないとか、父親のその性格のことを考えずに自分のことばっかり言っている強い言い方をするし、結構、うん、感触を上げるっていうか、そういうようなヒステリックなところが見受けられるんですよね。
うんうんうん、
でそれに対して父親は自分のことをなんかうまく伝えられないような方なんですよ。
うんうんうん、
だからそこら辺で結構あの今の母親からのそういう言い方をされたり、一方的に言われたりすることに対して疲れてしまってるところがあると思います。
じゃあむしろ自分の奥さんに対してそういうこう
もあると思います。
うん、でも、
まあ、
これ結婚何年ですか？随分経ちますよね。
そうですね、もう30年ぐらい経ちますね。
うん、
まあその夜勤をして退職して数年間経って、
うん、
でその後に病気になってしまって、あの入院してしまうことになったんですよ。 です。
お父さんが、ね、はい、そのうつっていうことではなくて、この体の病気になられたんですか。
そうですね、はいはい、もうそれで結構死ぬギリギリまで行っちゃって、奇跡的に勝ったと言われるぐらいのもので、うん、突発的に起きちゃったんです、
はいはい、
でプラスあと肺炎とかにもなっちゃってて、で、はい、本当にコロナが出始めた頃に、
うん、
その ICU とかに入って結構神経使ったような時期があったんですよ、
はいはい、
でそれから、まあ、無事に退院できたんですけども、
はい、
やっぱりコロナというのもあって、なかなかリハビリもできないし、外で運動もできないし、
うんうん、
人に会うこともできないってことで辛い時期があったらしくって、
はい、
よりその鬱がひどくなったらしいんですよ。でそれで母親ももうちょっとやってらんないということで僕に電話してきたぐらいなんですよね、
うんうんうん、
で母親の愚痴を聞いて、なんか少し母親も少し落ち着いたりはするんですけど、
うん、
で最近精神科心療内科に行って、うん、
はい、
睡眠薬をちょっと強めにしましょうかと言われて、うん、薬を処方され、パルテにいろいろその自分の心理状況、元気がないとか自殺したい、死んでしまいたいということにも結構入れてたらしいんですよ。母親もそれで初めて知ったっていうところもあるらしいんですけど、
うん、
やっぱりちょっと父親少しでも軽くなったらしいんですよ。
あ、こう話をすることでね、
落ち着いたらしいんですけど、また母親がまた余計なことを言ってしまうというか、先生とか外に行くとすごい笑顔ニコニコしてよく喋るらしいんですけど、はい、家に帰ったら全然喋らないというか、
じゃあ
で母親が、はい、それに対してすごく仮面かぶってるわねとか言って、やっぱり皮肉みたいなこと言っちゃうんですよね。
お父さんとお母さんって恋愛結婚ですか？
お見合いです。
まあでもお見合いでもこれだけ続いてるんだから相性が悪いことはないと思いますよ。
そう、うちの父親の祖母がやっぱりちょっとそこも、うん、祖母も癖がある人で、そうやってなってしまうとか、やっぱり二人の間が悪いのよとか、合わないのよとか言ってしまうんですよね、うん、僕からも何かしらその父親と母親に対しては、うん、まあ、電話ぐらいなんですけど、
うん、
定期的に電話することで何かいい言葉がないかなと思ったりとか、うん、あ、なんか僕の話はちょっと母親の方も聞いてくれるし、父親も聞いてくれるようにするんですけど、
う
ん、
そうですよね。じゃあその辺聞いてみましょうか。今日の回答者の先生ご紹介しますね。三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
なんという親孝行な息子だろうと半ば呆れながら聞いておりました。
そうですか。
うん、31にもなって偉いね、あなたね。
あ、そうですか。
うん、なかなかこんな好青年はいないよ。
あ、ありがとうございます。
うん、本当。
う
ん、ね、
はい、
まあうつ病って私、まあ周りにもちょっとはいるんだけどね、
はい、
理解してあげようとかね思ってもやっぱりこれできないよね。それとね、子供が親に言ってアドバイスってできないからね、基本。
子供から親に、
うん、失礼だから大体。うん、だからしようなんてこと思わない方がいいと思う。それとね、アドバイスするとね、はい、結構トンチンカンなこと言っちゃうんだよ、腹立てさせるようなね。だからせっかくの親孝行息子がさ、そんなところで点数落としてもしょうがないからね、自分が何かしてあげようみたいなことはね思わない方がいい。ただね、ちょっと心のご病気なんかなるとですね、今を把握しようとやっぱり させようと周りが思ったりね、
はい、
あとそんなことをするとね、やっぱ本人はね過去を向くんですよ。過去を向くとね、やっぱり不愉快な思い出もね、ふつふつとこう湧いてきちゃうわけじゃない、
はい、
だからね、やっぱり私はね、未来を向かせるみたいなことが大事だと思うんだけど、具体的に言うとね、一つにはね、多分お父様とお母様とお話をするときって、
はい、
多分パパの方が言葉が足りないんだよね。足りないっていうのはね、言葉が選べないっていうこともあるかもしれないよね。私ね、実はね、週に一回ずつね、
はい、
週報みたいなのを書いて、
はい、
いろんな人に印刷して配ってんだけど、週に一回ね。ウィークリーペーパーですよ。私は文化系の人間なんだけれども、
はい、
予備校で文化系の科目を教えてたのね、
はい、
文化系の科目を教えてたんだけど理科系の子供に教えてたのよ、
はい、
結局ほらセンターとかさ共通一次とかさ、はい、ああいう風なのね、
はい、
そうするとね大学に入っちゃうと医学部や理工学部に行っちゃう子っていうのは、 二度と再び私のあの文化系のつまらん講義っていうのは聞く機会がなくなるだろうと思って、最初はあの生徒たちのために発信してたものだったんだけど、だんだんそれが増えてきてね、今一番人気があるっていうのはね、あの施設に入った人とかさ、高齢者ね、入院してる人ね、そういう人たちにやめないでくれやめないでくれって言われるようになったのよ。それはね、なんでかっていうとね、私の基本的なスタンスはね、私が遊んであげるっていうことなのよ。私が自分で自分を遊ぶのね、私が遊ぶからあなたたちは安心して辛い思いしてなさいっていうスタンスなのよ、ね、で私が遊んでるのを見て楽しくしなさいっていうスタンスなんだけど、人を元気づけようと思ったら自分が楽しくないとダメなんだよね。だからお父さん大丈夫とかお母さん大丈夫とかっていう前にっていうかさ、言ってもしょうがないからさ、私は楽しいですよって見せた方がいいんだよね。
僕自身がフリーランスの仕事をしているので、仕事が多かったり少なかったりとかして、そこら辺の話もするとやっぱり父親は就職した方がいいんじゃないかとか、母親も大丈夫かなとか言ってやっぱり心配することになって
くるんですよ。だから心配させちゃダメなんだよ、楽しくやってるよってことをね、やっぱり見せていくっていうのが一番大事だと思うのね。それでね、具体的なことを言うとね、はがきいいよ、はがき、はがきがね、今ね郵便局に行くとさ、季節のはがきっていうのが山ほどあって、例えばさ、大きな文具店なんかに行くと、あの季節の例えば梅だの桜だのもみじだのさ、その季節によっていろんな花が書いてあってさ、文章なんか一言二言書いたら済むようなハガキが山ほどあんのよ、大きな文具店に行くと、そういうものをね、選んでね、で切ってもね毎週のように新しいの出ますから、そういうのをね送ったらいいと思うんだ。送り方を言うとね、パパとママ連名にしないで、大変かもしれないけど週に2日とか決めてね、今日はママ宛てだったら次回はパパ宛てにみたいな、連名にするとさ、2人に来たっていうのはどこに来たか分かんないからね、そうするとお互いに見せ合ったりもするわけでしょ、で何が楽しいか分かるわけじゃない。どうせね、あの、なんかしてあげようと思うんだったら、電話よりもうんと効果的だと思うんだよ。だから私ね、あなたにね週に2回ハガキ書きなさいなんて言うと、えそんなに書くことないと思うかもしれないけど、書かなくていいのよ。だから、文房具屋に、いい文房具屋に行ったら本当にいい、絵ハガキがあるし、で美術館に行けばさ、いくらでもあの、切って貼れる材料はあるしね、あるいは毎週毎週新しいその季節の切手みたいなのも出るしさ、それを父親と母親と週にね1枚ずつくらいの感じで出してやるみたいな効果をすればさ、話のストックも多くなるしさ、パパもママも、お互いに話したいことも多くなるし、今まで閉じこもっていた生活もちょっと外向くじゃない、気持ちを外に向けてやるのが大事だと思うんだよね。そのための基本はね、あなたが楽しいってことを見せることなのよ。とりあえず3ヶ月と思ってさ、ちょっとやってごらんなさいよ。
ありがとうございます、
よかったですね。まだまだお父さんもお母さんも若いですから、この山一つ越えさせてあげると、また元気な穏やかな日が続きますし。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうも。
失礼します。